森日和のワットセットラ。皆様こんにちは、森日和です。いつもお聞きくださり誠にありがとうございます。今週はいかがお過ごしでしたでしょうか。私はとっても嬉しいメールをいただいてご機嫌さんなんですよ。先日ね、山口県で講演をさせていただいたんです。先月かな、そちらで絵本がね完成していたんですね。と言いますのは、七田教育研究所の高社長がその日に合わせて100セットだけ早めに完成をさせて持ってきてくださったんですね。もう本当ありがたいことで、後からお聞きしましたら、大変ハードスケジュールの中ですね、高社長の会社から山口の講演会場まではですね、距離が300キロもあったそうなんですね。それを車に乗せてですね、運んでくださったそうなんですね。で、その時に、お一人で5セットも買ってくださった方いらっしゃいましてね、その方からメールをいただいたんです。で、なぜ5セット購入したかということをね教えてくださったんですけれども、5セット購入したのはご近所の小学校ですとかね、中学校、そして図書館に寄贈したいためだったんですってお聞かせくださいました。それで購入後ですね、早速寄贈してくださったとのことで、ご報告のメールをいただいたんです。絵本も好評だったよということをね、教えてくださったんですが、もうと言いましたのはね、学校の先生方には別冊の小冊子が好評だったということなんです。こちらは先々週かな、もうお伝えしたかな。ようにですね、私が七田教育研究所の七田高社長にですね、無理を言って最後の最後につけていただいたものでしたからね、高社長は喜んでお付けくださいましたが、私としてはですね、経費もかけてしまうことですしね、言おうか言おまいか迷っていたことだったんです。この度のメールをいただいて、このお話を伺って、高社長に遠慮せずにね、言ってよかったなって思いました。言わなかったらね、この小冊子がなかったということですからね、このご好評いただいた小冊子というものを学校の先生に見ていただくことができなかったわけですからね、よかったなというふうに思わせていただきました。小冊子に載せきれなかったこぼれ話ですね、今日は少しさせていただきたいと思います。今日はご飯の神様関連にさせていただこうと思っております。小冊子にはですね、お箸にまつわること、うんちくって言ってもいいんですかね、こと一つと、食卓が教えてくださることを一つご紹介させていただきました。他に大切なこととして、ご飯の神様が教えてくださること、食事の作法があると思います。先日お若い皆様と食事をする機会をいただいたんですね。とても残念なことに、食べ方に客観性がないなぁと思ってしまったんですね。私、皆様が好きに食べていらっしゃるなって思ったんです。こういうことを言いますとね、周りの方に私と食事をするときは緊張させてしまうかもしれないし、聞いた方は面倒だ、堅苦しいとおっしゃるかもしれませんのでね、言っちゃいけないのかなと思っておりますけれども、ワットセットラはね、一応まあマナーのお話ができるということで、ここではお伝えさせていただきたいと思います。 今食事の作法も面倒だ、堅苦しいとおっしゃる方が増えてきたように思います。それは日本人としてはとても悲しいことです。日本人はやはり存在の美しさ、客観的に自分自身を見ることができるということが一つの日本人の、いいところだと思うんですよね。皆様に心地よく過ごしていただくことに面倒に思ったり堅苦しいなどと思わずに、どんな場面でもそつなくこなせる私、スマートな自分を誇らしく思っていただけましたらと思います。一番気になりましたことはね、肘をついて食べていらっしゃることです。果実、先日はですね、アメリカの大きな企業の会長様と同席して食事をさせていただく会食だったんですね。お若い皆様のほとんどが肘をついて食べていらっしゃったんです。海外の方からするとね、肘をつかないということは最低限のマナーのレベルなんです。海外の方は両手でお食事されていらっしゃいますよね、フォークとナイフで。ですので肘はつかないんですよね。だから肘をつくという姿はやはりマナーとしては海外の方は気になるところだと思うんです。でも日本人はね、やはり器を持たなければ肘はつけてしまうんですよね。そうするとやはり日本人同士だったらもしかしたら気にならないことであったとしても、海外の方から見た時どうかなと思った時に、日本人が見せなければいけない姿はそういう姿ではないのになということを残念に思うわけなんです。そしてパンが食事に出てきたんですけれどもね、皆様の分が持ってあるパンを取って、手に取って、その手に取ったパンをお皿にも一旦取らずですね、直接口に運んでちぎりもせずかじりついてしまった方がいらっしゃったんです。礼法では歯型を残して食べるのはとても恥ずかしいことだって教わるんですね。かじりつくときガルとすればですね、歯型を残さない工夫をします。一口で食べますと、一口でかじっとかじますと、かじりますと歯型が必ず残ってしまうんですよね。ですのでかじった歯型の角を取るようにパクパクと三口ほどでいただくようにして、角を取るようにして食事をするというのが歯型を残さない工夫なんですね。ただパンはですね、そもそもかじりつくものではないんですよね。一口サイズにちぎって食べていただくものなんです。そしてちぎっておいたパンのちぎり口ですよね、切り口も人に見えないように置く、自分の方に切り口を向けて置くようにする、そのような気遣いが人に優しい空気として伝わったり、心地よさとして伝わったり、温かく穏やかな気持ちになっていただいたり、そして自分自身の魅力となると思います。食卓は思いやりを学ぶ場なんですよね。思いやりを欠いた食事は学びの場としての食事の目的はなされなくなると思うんです。ただ栄養やエネルギーを満たすだけの場となってしまうのは大変もったいないこと。それは人の営みではないから、決して文化ということにはなってゆかないということなんです。パンのいただき方ね、少し詳しくお話しますとね、手に取りますでしょう、ちぎります、一口大にちぎる方はちぎった後右手に持ってるんですよね、右手に持ってます。その後そのまま食べる場合は 左手に残っている大きい方のパンですね、ちぎり元ですよね、ちぎり元のパンは一旦お皿に置いて、右手に一口大に切ったパンは口に運んでくださって結構なんです。でも多くの方がね、バター塗りたいよとかジャム塗りたいよっていう方がいらっしゃると思います。その場合はですね、ちぎった手、一口大のパンは右手にあります。左手のパンを一旦お皿に置いてから、右手のパンを左手に移し、それから右手にバターナイフを取ってパンに塗ります。そしてバターナイフを置いたら、左手のパンにはバターが塗られてますけれども、そのまま食べちゃダメなんですよね。塗ったバターが塗られたパンはもう一度右手に持ち直してからパックリということになってくるわけなんです。面倒ですけれどもね、その一口大にちぎったパンがこう右手左手を行き来することを決して怠らないように、美しく召し上がっていただきたいと思います。そうそう、今ちょっと思い出したんですけれども、あのエビちゃん、お魚っていうんですか、甲殻類のエビありますよね。エビのいただき方も略したらダメよって言われる代表的な一つですね。殻付きのエビちゃんはですね、殻は手で取ってくださって結構なんですよね。でエビを手で殻を剥きますとね、ついつい手にエビが持ってますので、そのままパクって食べたくなるんですけれども、和食をいただく時のエビの食べ方といたしましては、殻を剥いた後、一旦エビちゃんをですねお皿に置いていただいて、そして手をおしぼりで拭いた後、お箸を持って、お箸でエビは食べていただくという流れになります。手に持ってるからといってそのままパクッということがないようになさっていただきたいと思います。今日は、ご飯から学べるご飯の神様補足編こぼれ話ということでお届けさせていただきました。以上、森ひよりのワトセトラでした。今週もお聞きくださりありがとうございました。